シーバ
ーパジャルスター
なんですか。あ、いやしかしあの嵐さんがね、
はい、
あなたこと絶賛してたよ。
いやー嘘でしょ。
本当のマジで。
本当ですか。
あのロシアから戻ってきた時に、
はい、
嵐さんに聞いたのよ、
はい、
うちの若い衆が粗相しなかったですかって言ったら、うん、いやいやいやいやつって
粗相は結構しましたよ。
いやえらい助かったのよって言ったのよ。
結構もう最後の方は適当にね、まあ、いい意味で言うと慣れたってこと
です。でもねやっぱ楽だったって言ってた。
あ、
うん、初代と回ってた時よりも楽だったって。
多分、うん、任せてくれる方なんですよ。
あの
方は。
なるほどな。
で何もしなかったら自分がするしかないじゃないですか、
はいはいはい、
そういう感じだと思いますよ。
なるほど。あんまり自分でしたくないんだ
ろう。ああでもそれはそうですね。あの
めんどくせえ。
そう本当にそのめんどくさがり。
ああ。
あとやっぱ自分でもおっしゃってましたけど、うん、歳なんでしょうね。なんか
あ
もう俺はっていう、
あ、そうな
んだ。そういうフレーズがなんか多かったんじゃねえかなと僕は勝手に思ってます。
何日ぐらい来たんだっけ、
話。ロシア一緒にいたのは、
最初ハバロフスク、カラムトから行ったんだ。
違います、最初ウラジオから
行ったんですよ。
でそこからサハリン飛んで、
うん、
そこから国内線で経由含め10時間かけて、
うん、国内線で
西の端、うん、カリーニングラードに行って、
うん、
でロシア、あモスクワでそこでお別れしたんですけど、うん、16日ぐらい。
まあまあ長いよね。
そうなんですよね。
いや長かった。
ああ
率直に言うと
嫌とは思わなかったけど、
ずっと同じ宿だったんでしょ。
そうですね、
あの相部屋だったんでしょ。
ずっと相部屋っす。
そうだよね。
でもあの全部一緒の行動してたわけじゃないんで、うんうん、
それかまあまあいい感じだ
った。ちょっと外に一人でフラッと行く時もあるし、で、あの昼間行動する時は、
う
ん、あのあれなんですよ、目的地は一緒だから、
うん、
まあ別に、
なるほど、
苦ではないと。
なるほど。
僕は、
うんうんうん、
で、いろいろ調べて、うん、ああですよ、こうですよ、とか言いながら、
は
い
は
い、
それはなんか楽だったとか言ってたよ。何にも自分で調べなくていいからとか言ってたね。
だから、さっき言った、
うん、
僕は多分何にもしなければ、
うんうん、
あの自分で得られるんじゃないですか。
なるほどな。
だから、あのカリーニングラードで1日別行動にしたんですね、うん、その時はなんか、いろいろお互い楽しかったみたいで、なんか興奮した感じでしたよ。
チャンピーから見て、
はい、
なかなかほら2週間もさ、
はい、
人と一緒に旅することってないじゃない。
そうですね。
もっと言えばその同じ宿で過ごすことないじゃない、
うん、
でそれをまあ今回嵐さんも経験したわけでしょ、
はい、
その旅人としての嵐陽一ってどういう人だったの。
これはですね、うん、こう実際一緒に行動してみて、
うんうん、
あさすがだなと思うところもあり、
うんうん、
あ意外とここは、
うん、
ダメなんだな。
ヘタレなもんみたいな。
ヘタレとまでは言わないですけど、あの全然気使ってないんだなっていうのがあって。で、あと、あこの人あの、
うん、
旅人じゃねえっつったら旅人じゃねえんだなみたいな。だから自分でもおっしゃってるじゃないですか。俺バックパッカーじゃねえよとか嫌いだよ。
言ってるよね。
あの本当にそのままなんですよ。
あそう。
全然そのなんか安い工夫。うんをしないというか、もう面倒くさかったらさっと、まあいい年だからって自分でおっしゃってますけど、さっと払って、いや俺はもういいよ、タクシー乗るよみたいな、じゃあ僕地下鉄で行くんでみたいな、そんな感じですよ。
じゃああんまり無理しないんだ。
そうですね。なんか使うとこ使って楽してると。で夜遊び全然しない。
あそう、あ
全然
しない。そうかそうか、言ってたよね。なんか夜はもう常にチャンピオンあの一人行動で、
俺
はいつもホテルの宿にいたよ。
でもその気持ちはすごいわかります、
はあはあは
あ、僕もヨーロッパ初めてだったんですけど、うん、日が長いじゃないですか。
そうね。
だからあのスペインとかシエスタの文化あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
途中で休憩しないときついです
ね。なるほどな。
なんか8時ぐらいまで日があるんで、
うん、
なんか、
うん、あ
旅してるしなんかもったいない精神でずっと動いちゃうんですよ。で夜遊び行こうとなったらきついっすよ。
あそう
やっぱ僕でもきつくて行こうかな、行かんめえかなみたいな感じ で、まあ、今日は行っとくかみたいな感じですよ。
なるほどな。
あと物価が高い。
ロシア高い。
高い。
特にモスクワ
高 高い。
その他の町は？
の高い。
高い。
高いし、
うん、
なんか分かりにくい。
うん、
というと例えば、フラッと歩くじゃないですか、繁華街を。うんうん、この店がレストランだとか、
うんうん、
スーパーだとか、うん、やっぱキリル文字が分かんないと、うんうんうん、実際中入ってみないと分かんない。
そう、なんからしき雰囲気があるじゃない。
ありますけど、ここはバーじゃないかと 入ってみたら薬局だったとか、
ああ、そう
そういうのがあるんですよ。で、薬局とスーパーがむっちゃ多くて、で、ここはやっとレストランだと思ったら、うんうん、あのテーブルしかない感じで、一人でなんか立ち飲む感じでもない。なんか実際入ってみて、あ、違かったみたいなのが多いんですよ。なんで、で、あと、英語が通じにくい。
通じない
通じないことはないです。
ない、
うん、あの割とおしゃれなとこに行けば通じますけど、
は
あはあ、そのおしゃれなとこを見つけるのも一苦労みたいな。
おじさんとかおばさんは英語できない？
できないですね。
ああ、そう。
でも、なんとか対応しようとしてくれます。ロシア人って優しいんですよ。
あ、そうなんだ。
表情がないだけですごい優しかった。
おお、そう。まあ、なるほどな。でも、結構ほら、ロシアの方面とその日本の飛行機結構増えてきたでしょ。
そうですね。
この間もなんか新しい便が就航して
る。ビザ緩和でどこだったっけ？
忘れちった。同じあれだよ、あのチャンピが乗った、
あの S7 が
S7 か、
うん、結構中の方ですね。バイカル港あたりまで、
うん、エリアまでは分かんないけど、んこんな就航した
って、ね、就航したって週1便で飛ぶって出てましたね。なんで、ぶっちゃけビザ取るのってすっごい簡単なんですよ。
あ、そうなんだ。
もうフォームに、
うん、
入力して、
うん、
お金振り込んで、うん、パスポート送るだけ。
お
で、2週間後には来ると。
うん、
で、もっとお金払えば翌日発行。
あ、特急ね。
特急2万ぐらいしますけど。
あ、
なんで思ったよりハードルは低いけど、なんていうんですかね、例えば、うん、アメリカ人が漢字読めなくて中国に行くみたいな。
あ、
中国の田舎の方に行くみ
たいな。なるほど。
なんか そんな感じかもしれないです。
頼りない感じがするね、非常に。こう行ってみて。
わかんないじゃないですか、キリル文字って。
ちょっと不安があるよね。
でもし行かれるんだったら、うん、まあ、予算豊富にと、うんうんうん、やっぱロシア語は。
なるほど。ある程度は。
ある程度は。
覚えていけと。
やった方がいいかなと。
ね、まあちょっとそんなね、チャンピーの、
はい、
苦労話も踏まえた上での、まあ、ちょっと現状
が
ね。
今回はあんまり波がないというか、淡々と、淡々としてます。
でもね、あなたの、ね、現状見結構ね、評判いいからね。
あ、
ライブ感があっていい。
で、そう、うん、あれなんですよ。これ、ちょっとあの、リスナーさんに言おうと思ったのが、あの、今回僕、ロシアの現地音源、正直、撮る気なかったんですよ。あの、海外ブラックロードの方で撮ってたし、きついし、
そう、
ブラックロード収録して、自分の音源撮るとか、そういう感じだから、なんか二度手間みたいな感じになって、めんどくせえなって思ってたんですけど、でもですね、あのツイッターとか LINE グループでちょうど僕が行ってる間にネパール音源が配信だったんですよ。
そうね、
あの
そうね、
リスナーの方があれが良かったですって感想をもらったから、あ、ちょっとやる価値があるなと思って、ありがたいなと思って、頑張りました。
じゃあちょっと早速ね、
はい、
聞いてもらいましょうか。
よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
はい、という感じで改めましてロシアにいますジャン IP です。で、今回一緒に旅行してくださってるのが、どうぞ。
どうもこんばんは、ウラジミール嵐です。
なんでそんなちょっと改まってんすか、声が。
テンション
が
ものすごい低い。
テンション低いですね。
低いよ。
なんでですか、そのなんでそんなに低いんですか。
なんか低いね。
旅情を感じてるとかそういうわけではない。
じゃあなんかうんこする場所がないというだけで
トイレが整ってない。
トイレまだ見てチェックしてないけどさ、うん、駅のトイレ最悪だったもんね。
駅は汚かったですね、のぐりき駅。
お
ー、つうかなんで僕らこんなのぐりきというその果ての町まで来てるんですか。地球の歩き方でしたっけ、うん、取材でしたっけ、
うん、あれに整ってきたら、うん、もうなんか最悪の果てみたいな、
うん、
とこに来ちゃったよね。
そうですね。なんていうんですかね、なんか、うん、一回来ればいいというか、
何をするわけじゃなくて
なかったですね。
のぐりき博物館にしか見るとこないっていう
ね。で、天気も悪かったし、
うん、
で、僕らがのぐりきを去る
ようになってからすごい晴れてきましたけど。
晴れ渡ってね、
はい。で今ちょっとお腹に不安を抱えて
お腹というかね酒も飲めねえんだもんな、でしょ、
うん、なんかねネットで調べると法律で公共の場ではダメらしいんですよ、うん、でもみんななんかビニールで
隠れてね、隠してみんなというか、う
ん、飲んでますね。なんかで、ここまで来るまでにウラジオユジノと経由してきましたが、極東を回ってきましたが、うん、どんな感じですか、嵐さん、印象は。
いや、そこの総括になっちゃうの。
総括というか、まあ、パパパッと、う
ん、今思えばウラジオとか良かったね。
良かったですね、うん、すごい雨で大変でしたけど、うん、まあ、ここを思えばいい感じですね、うん、で僕ら今4人部屋のコンパートメント、うん、って感じで、4人びっしり入る状況なんですね、うん、で向かいにロシア人が2人います。
狭いね。
狭いですね、いわゆる2棟なんですけど、うん、狭いっすよ。じゃあちょっと僕もウォッカを一ついただきます。
おっ、
焼きそば、焼きそば。向かいのロシア人男性が焼きそばを食い始めました。
Do you have a hot order? No? なんていうの、
あ、バダ、
yes.
あれあ、そうか、これでやって、これいいよね。
そう、このあれですよね、お湯が有料でもらえる、多分有料です。で、みんなこの狭い空間を共有して思い思い過ごしてるって感じなんですが、あ、でもこれあれじゃない、作り方おかしくない、これ、これを湯切りしないやつ、
分かんない
ね、うん、こう入れるんだから、ーラーメンみたいにするのかな、
うん、
焼きそばと思ってたらラーメンなんですね。まあそんな感じですわ。で、まあ、話すこともないと。
そうなんだ
ね、なんか落ち着いちゃってますもんね。
落ち着いたというか、うん、
なんかこういう時間が多かったですもんね、うん、昨日今日とホテルでなんか酒飲みながら、
そうだね、
本読みながら、
まあ、一つ言えることはそんなにめちゃくちゃ楽しいわけじゃないかも。
そうですね、うん、でもなんか振り返ってみれば楽しいんじゃないですか、
ね、
今は、はぁって感じですけど、うん、まあで、この後、ユジノに戻って、うん、どこだっけ、カリーニングラードか、
カリーニング
ラード、また国内線なのに、うん、11時間、
うん、
かかりますね。あれさ、ほんと元気ないですね。
いやぁ、ほっとしたというか、疲れちゃったよ。
疲れて
る、ね。テンションまず上がんないよ。
テンション上がってない。
うん、やっぱりね、
うん、
チャイニーズフード行かなきゃダメだな。
ああ、でもユジノにありましたっけ。
いや、ない。あ、でもあそこにあるじゃない、ショッピングセンターの中に。
ああ、あったか。
あ、でも明日は、まあ、あれ食うじゃん、
約束されるじゃん、ロシア料理、グルジア食いますもんね。
あれ、今の焼きそば気になるんだけど、本当に湯切り、俺作り方間違えてんじゃないのって。ただ説明書ロシア語書いてあるんで、
意外とラーメンかもしんないですよ。
俺もあれ気になってたのよ、
うん、コンビニとか、ね、あれね、焼きそばと思って僕ら買おうとしてましたもんね、うん。
今あの人もだけ焼きそばって言ったじゃない、焼きそばって、
焼きそばって言ってました、
言ってたよ、うん、
焼きそばを湯切りしてくんのかな。でもスープ入れてたでしょ、
スープ入れてたもん、
うん、だからね、多分あのまんまスープで食うと思いますよ、うん、ほら、うん、あー、来ました来ました、だって湯切る感じないじゃないですか、
うん、お湯タダじゃないの、
タダかもしれない。
今なんか何だけ出てきて、
あ、2等はタダなんじゃないですか、3等は
湯切る、お金払ってるとこ見たの、
見ましたよ。でももしかするとそれ紅茶だったからから払ってた
かもしれない、
コップで持って
きたら、う
ん、勝手にやる分にはいいんすかね、
うん、
そんな感じですよ。
向こうも食べちゃおうかな、
飯食います、
うん、ゴミ箱にしたいんだけどバナナが邪魔だな。
あ、バナナ、
バナナ持つよ、ゴミ箱にしよう、う
ん、これをゴミ箱にしてるんですよ。ゴミ箱ってあるんですよ、すぐそこ。
あ、そうなの、
うん、だからこのバナナ入れてるやつを
今俺これ
ゴミ箱にして、あ、これ、これゴミ箱にしましょう。で、これ出してる、
なんでこんな、
いや、売れ売れですよ、
売れ売れ、嫌いだよね、
嫌いなんですか、うん、それしかなかった、
うん、
売れてるやつ、
売れてるの女だけでいいんだよ。
また、あ、ちょっと元気出てきましたね、
出て
こい、ご飯食べるってなったら売れてるの女だけでいいと、
うん、ケバブ、
ケバブ、あ、そのケバブめっちゃうまかったです
よ、うん、今日はこのケバブが晩飯だね、
晩飯、
うん、もう中つかないよ、ちゃんビーザーだったらスナックとかあるんだろ、
ありますよ、
うん、あ、もう減らないな俺の場合な、
うん、でも目の前のロシア人がめちゃくちゃうまそうに黒パンとか工夫して食べてますね。いやー、なんか 都会が恋しくなりましたよ、僕。レストラン閉まるの早いし。
あお、それそれ。
少し今。でも晴れる。晴れるとすごい綺麗ですね。今車窓から外を見てますが。多分留め具があるんじゃないかな。熊も見かけないし。だばなしも進まないと、そういう感じです。じゃあちょっと一旦切って。飯でも食いますか。
いつ放送されるの。
いや、わかんないです。いや、これこのキャ
ップ、この放送流れてるけどさ、
うん、いや、だってまだ、だってまだ8分しか撮ってないんですよ、これ多分ね、使えないかもしれない、これ
、ね、カロスにとか、
うん、まだギリギリね、あの携帯の電波が 3G で入ってるんで、うん、ちょっと
野球どうだ
っけ、うん、野球チェックして、
途中から野球の結果もわかんなくな
るんだ。わかんなくなります、あの電波入らないゾーンがあるんで、うん、そんな感じです。わかりました
。ハロショ
ー。はい、スタジオスモーキーです。チャイピーです。今モスクワの赤の広場に来てます。で、隣にいるのは、元 KGB の
アレクサンダー嵐です。
はい、ウラジミールじゃないですか。
アレクサンダーですね。
どうですか、モスクワの印象は。
モスクワ昨日来たんですけどね、
地方を巡ってきたんで、やっと都会に来た。
やっとなんかいいものにありつける、いいご飯が食べられる。
そう、なんか辛かったっすもん
ね。言葉が最低限通じる。
通じる、うん。なんかやっと楽しくなってきました、
ね。今国立博物館行ったんだけど、はい、国立博物館だっけ？
そう
です。あそこでかくていいんだけど、その英語の表記があ
るとことないとこまちまちでしたね。うん、
それだし中国人が異常に多いよね。
多いですね。あの建物天井高くて広くて。天井にいっぱい絵とか描いてある、うん、あれも見ててすごい楽しかったし、
字自体はすごいいいんですけどね、
ちょっとキリル文字だらけで、
うん、で、入場料400、
400、
あの600円ぐらい。
そうですね、あれですね、
あ、普通か。
全体的にガイドブックに載ってるやつよりちょっと値上がりしてますよね。
50ぐらい、日本で100円ぐらい値上がりしてる感じだね。
バスの料金も電車も入場料もだいたい値上がりしてます、
ね。うん、まあそんなもんだよ、あの2年か3年あの遅れてるんで、うん。
でここは各国からツアー客がすごい集まってます、
ね。うん、日本人の、残念ながら日本人のその団体がいないね。
まだ見てないですね。
ロシアのモスクワならしかも7月行ってもいいんだよね。例えばうちのおくろとかも何年か前ツアーで来てるし、
来てる
んです か。いることはいるけど昔より少ないんだろうね、うん。
でもあれなんでしょう、2、3年前に比べたら全然その物価的に、
物価的にはもう来やすいと思うよ。
ルーブル安って
ことですか。うん、ルーブル安で。
でもやっぱ高いですよね。
高い、それでも高い。うん、それでも高いね。だからバックパッカーとかはビザもあれだし、まあ来ないよね。
うん、今正面にあるあのロシア正教の教会ですか。
うん、
あれなんていうんですか。
知らない
。知らない。
忘れしたよ。
で、左手にあるのはこれはグム百貨店ですよね。うん、これすごいでかいですね。
いや、こんな俺でかいと思わなくて。
でかいですよね。
いや、これこんな、なんかこんなでかいと
宮殿みたいな感じで、
やっぱ歴史ある百貨店だから、
ね、真ん中でもウラジオの軍百貨店行ったら、
ウラジオのザラに乗っ取られたね。
ザラになってました
ね。入ったらザラし、ザラしだったんだよな。
なんか地図上ここが軍百貨店なのに、うんうん、なんか見てもどう見てもザラしかない
ないっすよ、ね。やっていけなくなったんだな、このご時世。
入ってもザラ。
ただこの軍はもうその観光名所にもなってるから、もう観光客で潤ってる。
これは後日行きましょう。
うん、後日ね。
で、あそこにあるのが、グムの正面にあるあれはレーニン廟、うん。あれレーニンが保存されてるらしいですよ。
うん、俺の尊敬してるレーニンが。
はい、うん、で今日月曜なんで月曜は入れないらしいですよ。うん、でその奥に見えるのがこのクレムリン。うん、こうクレムリン。
クレムリンはどれだ？
これです。
これこれこれ。この壁のがレーニンのであれクレムリン、
う
ん。
この壁の向こうが全部クレムリン。
これがこれのクレムリンだよ。
この中にプーチンとかいるんでしょ。大統領の
今いないだろ。
いないんすか。
今大統領官邸とかにこんなとこいないでしょ。
ないんすか。
ちょっと細かいあれはわからないけど、
なんか武器庫とか、
そうだ
なんか価格が区切られてて、
まあそっちの大統領が、うん、いるところがあるのかな。まあ警備もさすがに厳しいよね。
そうですね、まあまあ、なんか兵隊がちらほら、うん、警察がちらほら、
で治安の方がなんかちょっと悪いとか聞いてたんですけど、全然もう普通平和だよね
今のところ。そうですね、地下鉄もそんなに
で、観光客も多いし、うん、あのこの付近も警察官も多いし、うん、まあ全然普通の観光ね、とにかく観光客多いんで、
今のところ全然大丈夫かなって感じですね。じゃあ次は、KGB 本部前で。
そうだね、俺も元 KGB のエージェントとしてはやっぱりちょっと懐かしい気もするよね、
あの外線を、
まあ、あのみんなに内緒にしてたけど15年前よく内緒でこのモスクワに来ててね、
ああ
スパイ、あ、そうなんですか、それでもアメリカ入れないんだよ、
あ、なるほど、
それバレて、
なるほど、
やはりね、うん、ロシアは原章ですよ、
原章です
よ、何がアメリカだバカ野郎って
原章
はい、KGB 本部に行くつもりが、途中中華街駅に当たってしまって今中華街をさまよっていますが全然中華街っぽくないですね、アレキサンダーさん
どうもこんばんは、陳嵐です、
陳嵐さん、中国の会社の看板はあるんですけど、
いや納得できないな、うん、
やっぱ何を求めてます、中華街には、
麻婆豆腐だよ、
麻婆豆腐ですよね、この度まだチャイニーズ、あ、1回食ったか、
あれだよ、ショッピングセンターだから、まあ本当にファストフードみたいなもんだ、
でもないですね、そのレストランっぽいのは、
本当だね、
駅弁は中華街駅ってなってるんですけどね、
うん、名前だけで昔ちょっとそういうのがあったのかね、
うん、どうなんでしょうね、ちょっともうちょっと歩いてみましょう、
中国人は結構昔住み着いたのは知ってるんだよ、
へえ、
結構ロシアに移住して、うん、だからあってもおかしくないんだけど、まあ、俺の情報ではそんなの聞いたことないじゃん、まあ、
そうですね、
どうなってんのかね、でもその面影がないね、
うん、地図上でその文字を発見しただけで、
うん、
ちょっと行ってみようかってノリで、うん、今歩いてるんですけど、
でエアチャイナと中国 の、 その会社は見つけたんだけど、うん、あったんだけど、
は
いはい
は
い、当たり前のように、はい、それ以外はもう門があるわけじゃないし、はい、中華門があるわけじゃないし、
建物は完全ヨーロッパですもんね、
うん、
じゃあ、果たして麻婆豆腐発見できるんでしょうか、うん、はい、
ハラショ
ー陳嵐さん、中華街をさまよって結局僕らなぜか日本食レストランに来てしまいました、
タヌキに来ましたね、
タヌキっていう、
別にタヌキそばは食えるわけじゃないんだけど、
なんか中華街、中華っぽいとこありましたけど、なんか
結局
麺中心でしたね、
うん、ただまああれだよ、名残で昔中国人が、
うん、なんすか今、
今あれですよ、あの門じゃないや、
ドラの、
もうあれ、あれ開けるとドアを開けるとドラ、俺らの下にはドラが、
あ、ドラしました、
うん、でも中国と混じってるよ、
よく分かってないんでしょ、
うん、よく分かってない、なんでロシアといえばなんちゃってジャパニーズレストラン
の、うん、なんかあれさ、あれでしたもんね、
番組でもだから1回はロシアの日本レストランに行くと勘違いが
言ってましたもんね、うん、
で日本のテレビ番組でも それを正すみたいな番組なんだよ、テレビ東京で、面白いんだけどみんな勘違いして、なぜかというとオーナーが日本で食やると儲かるからっていうのでやるんだよ、でほとんど日本で修行したことない人がやったり、
どうですか今のところ勘違い度的にはメニュー見た感じ、
あそこになんかホット寿司、ホット寿司って書いてあるぞ、あそこに
ホット寿司、
なんか電光掲示板みたいなのがあって、常に新鮮な魚って日本語で書いてあるから、
ね、サイネージが流れてまして、タヌキのレストランとかそんな感じですね、うん、職人食品ってのがよく僕は分かんないんですけど、そんな感じですけど、でも店はというかこの辺日本食が多いってことですかね、中華と思って3軒覗いたら全部日本食だったっていう、うんうん、どうします、麻婆豆腐諦めますか、
麻婆豆腐はシャンプーといるときはもう、食えないね、
もしかしたらあるかもしれないですけど、
うん、いやもう諦めるしかないよ、
うん、ウラジオサハリンありましたっけチャイニーズレストラン、
なんかあるらしいけど俺らがその目につくところ分かんなかったね、
う
ん、
巡り合ってなかった、
うん、
ないですよね、
うん、とりわけなんかあったわけじゃないね、うん、
でみんななんか腰巻きというか、
うん、
店員さん腰何ですかね、腹巻き帯みたいなのつけてますけど、それに、ね、金って書いてあるんですよ、どういう意味かちょっとよく分かんないデザインですけど、まあ、おしゃれっちゃおしゃれというか、そんな感じです、じゃあ、次こそ KGB ですね、KGB 何でしたっけ、
KGB KGB、KGB…
さっき地名言ってたじゃないですか。
ルビアンカ。
ルビアンカ。ルビアンカ前で会いましょう。次は。
ハロショ
ー。なんか使われてるでしょ。はい、アレクサンダー嵐さん、とうとう旧 KGB 本部前に来ましたけど、うん、どういう印象ですか。
いや、なんか古い建物だけど、なんか普通に今も使われてるんだね。
そうですね、何が入ってるんでしょうね。
なんか俺も全然ピンとこない。なんか入れるかな。
入れんじゃないですか、なんかテナントみたいになってますね。ちょっと入ってみますか。本屋、本屋になってるんじゃないですか。なんか物売りが多いですね、目の前。
やっぱり
何ですか、ここは。なんか写真がいっぱい貼られてますけど、あ、本屋さん。本屋じゃないですか、これ。
でも入ってもしょうがない。
こっち、あっちのビルじゃないですか、 KGB が。怪しい雰囲気とかそういうのはないですか。
ないよ。ちょっと俺は
拍子抜けですか。
いや、なんかよくわからないから。
よくわかんない。でも建物と引きで見たら、
うん、単なる旧本部なだけで、今普通にそのままブルー、うん、あれで使われてんだな。
そうですね。なんか
あれなんて書いてあるんだろうな。
あ、別にこれは KGB のやつじゃないんですか、うん、こっちもちょっと覗いてみます。これも本屋っぽいわ。あ、でも、あやさん、昔のポスターみたいなのありますよ、これ。レトロなやつ。古本屋ですね。ネット、ネット。ウォッカを拒否してるポスターありますね。でも、こっちじゃないですかね、本部って。やっぱ。こっちが入り口だと思うんですけど。今、おじさんが出てきた。
なん
でしょうね。ちょっと入りそうだったら入ってみましょう。なんだっけ、レビアンカ。
レビアンカ。
レビアンカ。あー、これなんか関係者は入れないみたいな感じですね。
まあこんなもんなんだろう。
こんなもんですか、うんうん、という感じで、ちょっと警備
員、別に観光地になってるわけじゃないからね。ビルがそのまま使われて、俺らみたいにマニアックなやつがとりあえず、見るっていう感じじゃないかな。
じゃあ記念撮影だけしときますか。
いや
いいですか。表紙系、残念度で言うと
残念度、いやビル見れたからよかったよ。
ちなみにさっきの日本食の残念度はどんくらいですか。
残念、いや想像できしてたんで、別にでも味がまずくなかったから、
うん、
まあ、量はもうあんな量とかもうあんなもんかなと思ってて、味はまずいと思ってたんだけど、味はまあ全然。
値段も
めちゃくちゃ高いわけじゃないし、
ちょい高ぐらい、あんなもんすか、
う
ん、はい、
まあしょうがねえなっていう。
じゃあ次どこ行きましょうか。
ちょっとどこおすすめ。
あ、
今いる場所から
でもさっきの目抜き通り行ってみます。
あ、目抜き通り行こう。
ルビアンカスカ通り。
ルビアンスカ、なんかそんな
名前、そんな名前。ちょっと正しい地名は自分で調べてもらって、リスナーの方には。じゃあルビアンスカ行きましょう。はい、
ハロショ
ー。はい、アレキサンダー嵐さん。なんか お疲れのようですが。
疲れたね。
旅の疲れが溜まってきましたね。今ちょっと何でしたっけ、なんとか通りのおしゃれ通りのカフェで
くつろいで
ますけど、くつろいでますけど、
うんこしたくなっ
ちゃう。どうぞ。つむ百貨店行きましたね。
つむ百貨店でちょっと見学した後、トイレ借りと思ったら、
あ、ちなみにそのつむ百貨店っていうのは有名なグム百貨店に並ぶ百貨店でしたね。ですよね、ナンバー2ぐらい。でそこにトイレ借りに行ったんですよね。そしたらなんとトイレ使うのに100ルーブル、日本円で言うと約200円。ちょっと嫌ですね、それは。
で、買い物をしてる客は OK っていう。
多分商品買った人は OK。
はい、どうぞ。僕は一人モヒートを飲んでました。
美味しい
はい。
トイレ奥？
奥です。階段の下にあります。
だろ？
いや、今一回止めてたんです。ああ、お帰りなさい。
やっぱりちょっと一応待ってんのかな。さっきビール飲んだので、いや今急にだよ。なるべく帰れる時は外でしないように朝出る前に出しとくんだけど、うん、今急に。
やっぱ疲れが来てるんですね。
一応疲れ、いやもう自分でもやっぱり長年の俺もこう見えても旅歴長いんですよ。
はい、そうですね。だって
はっきりして俺ほどベテランいないと思ってるよ。
だって1990年ぐらいから。
そうだよ。さらに本書いて、さらに一部の作家っていうのはもうさ行っちゃったところとか、あとアジアに集中してるやん。
はい、
俺ほど世界回ってるやついないよ。ほぼ自腹
で。そう、1990年って僕が1歳ですよ。そんな頃からいろいろ行かれてるんですね。
やっぱりね、分かるんだよ自分の、で年齢ともにね、やっぱりね、いろんな部分が衰えてくるのは人間しょうがないことなんで、
その辺のバランス取るのは難しいと。
で今回実はチャンピーなくて一人だったらもっと日程はちょっと違ってたんだよ。
あ、そうなんですね。
うん、サハリンからモスクワ行ってモスクワ4日間でその後カリーニングラード3日。
ああ、それで向こうに抜けるプラン。
そうそうそう、
僕がカリーニングラード行きたいって言ったがためにモスクワアウトにしてくれたんですね。
チャンピーがもうちょっと1日予定あったらカリーニングラード3日にしようと思ってたんだよ。要するに1日は完全な休日。
休曜日。
例えばこの前日曜日だったら、午前中動物園行って、はい、その後もうゴロゴロ体力温存で、シャンピーとは遊びたかったらまた行けっていう完全な休曜日。
前も動物園ありましたね、ホテルの前に。
俺動物園好きで、俺世界の動物園行ってんだよ。動物園行くと趣味の一つでもあるんだけど、
はい、
で、拝みの友、ちなみに南米とか中米で、はい、結構長く旅やったんじゃない。ああ、結構そういう休養日めちゃくちゃ多いよ。
あ、
さらにさ、モスクワとかさ、この辺みたいにさ観光名所とか観光地が少ないわけよ、街のわずかな。
そうですね。
で治安も悪いじゃない、
はい、
僕らのもできないんだよね。で必然的に宿にいる時間も長いんだけど、で結局それでも結局外に行くと治安悪いんで疲れるのよ。
気張るってことですね。
気張るから本当に、うん、それで完全な休養日とか結構作ってたよ。それでも俺と大神のがやっぱり3回ずつくぐる朝食崩した。要するに調子崩すのは下痢はあんまなかったね。やっぱり疲れてゴロゴロしてる人があったり、あととにかくもうどっちかがあったよ。俺が多分出かけるって言ったら、大神でちょっと俺部屋にいますってずっと寝てたり、俺もその逆があったり、ちょっと風邪気味になったり。
それ考えると今回はのぐりき着いた日雨で一日ゆっくりしてたぐらいですもんね。
いや今回だけどやっぱりいろいろ考えて結構休んでるから。チャンピー若いからまだその夜遊びとかちょこできるけど、うん、俺もね実はちょっとしたいんだけど、やっぱりちょっとねこの先お金とまだこれからトルコラウンドなんで。
そうですもんね、アシさん第一ラウンド
だけですもんね、チャンピーでしょ、
ロシア、
うん、だちょっとお金の、ね、ロシア思いのほうが物価高いし、
高いですね、
やっぱりお金のこととやっぱ体力のことがあって、体力があればまだ行ってたかもしれないけど、うん、ちょっとねトルコに行って疲れが出たらもねあれなんで、まあ、休みながら。
そうですね、なんかだいたいいつも何時頃起きてますっけ、8時くらい。
あ、最近早いね俺はね、
うん、8時っつっても結構時差の影響ってすごいですね。だいたい僕5時頃目覚めますもん。
それ時差もね、
それでうだうだして飯食いって、うん、で10時頃から観光始まるって感じですね。で今4時前なんですけど、
やっぱり観光してると早いね。
うん、うん、
見るとこもあるし、
土地勘がないから結構同じとこぐるぐる回っちゃったりすぎますけど、まあでも今まで歩いてた都市に比べると全然その見どころがあるというか、
うん、俺結構友人のサファリングス結構好きなんだよ。見どころはもちろん少ないけど、
なんていうんですかね、
のどかな、
過ぎ去れば楽しかったなって感じですね。
天気が悪かったけど、うん、まあ、うん、まあ、仮にあれが天気良かったらもっと良かったかなっていう。
でもヨーロッパって晴れたらこんな感じなんですか。
今日こんな感じさっぱりしてる。
この
ただここ最近異常気象で、はい、パリとかローマとか、
はい、
スペインとか40度とかの日があるでしょ。
40度そんな、今モスクワ多分25度もないんじゃないですか。日陰にいればすごい気持ちいいですもんね。まあそんな感じでこの後は帰りますか、ホテルに。
とりあえず戻るか。チャンピオンどうすんの、夜遊びとかすんの。
あ、まあホテルで
相談して体力と
休憩して、
俺はもう飯食うだけで休んでよ、ま
あ、今日は行くんじゃないですかね、せっかくだから
頑張って。
じゃあそんな感じで、 じゃあモスクワ2日目、昨日が移動日だって到着2日目一旦終了ということで、はい、
これでスモーキーのあれ終わったんじゃないの。
ああ帰って撮りますか音源。
いや帰ったらブラックロードの
音源撮りましょう。じゃあそれもやらないといけないんで一旦今日の分は切ります。はい、
ハラショ
ー。はい、来週も引き続きロシアでのダマ話編です。それではまた来週、ダスピダーニャー。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。